はじめましてですね、ワイン達也です。
27歳という比較的こう若い時にね、コンサルタントとして、まあ、独立されてるということなんですが、27歳で独立してやっていくときすごいことだなと思うんですが、お客様はどういうふうな形で増やしていかれたんですかね。
はい、ありがとうございます。でこの27で独立というのも、特に経営コンサルタントの世界だと割と早めの年齢かもしれませんね。というのは、普通経営コンサルタントって世間のイメージで言うと、もう60、70の大先生が経営者に経験をもとに物申すというイメージあるじゃないですか、
うんうん
うん、はい、だから教える仕事ってイメージがあったんですね。
なるほど。
で僕はそれに対してもその半分ぐらいの年齢の27歳で独立なので、
うん、
そのものが経営コンサルタントっていう概念に当てはまらない年齢とキャリアだったんですよ、
うん、
ということは普通のやり方では営業してもお客さん取れないんですね、
うんうん。
だからまず根本的に従来の経営コンサルタントのアプローチはできないっていうのから始まりました。かといって御用聞きな営業マン、御用聞きな雑用係になりたいわけじゃないですよね。
うん、
ちゃんと信頼され尊敬されながらも一定の親しみを持って若いからこそやれることがしたいと、
うん、
それが最初だったんです。なので何やったかっていうと、僕はこんなことできますよっていうできることやスキルのしおりではなくて、相手が何に困ってるのかというお困りごとトップ3をまず突き止めると。
ほう
ほう、うん、
相手の頭の上の方にある1番2番3番のお困りごとを起点に話をすると、
うんうん、
いうことにこだわりました。
なるほどですね。
Yeah.
そういうお困りごとトップ3っていうものが、まあ、ワニゼの中であって、実際そういうトップ3ってこうどういうものだったんですかね。
これはね、僕はちょうど独立前の3年間は新規開拓営業していたんですね。
はい。
そうすると社長たちも雑談からだんだん気持ちが乗ってきて自分の悩みを言ってくれたりするんですよ、
うんうんうんうん、
特に社員数が20人30人未満の小規模企業さんが多かったんですけどね、
うんうん、
でそういう規模で、しかもやる気のある向上心が高い社長って大体共通する悩みが3つあると分かった
ん
です、
うんうん、
でこれ何かっていうと、まず1つ目が会社のお金の流れが漠然としていて、
うん、
先の見通しが立たないというストレスがある、
うん、
まあ、言ってみればどんぶり経営ですと、
うん
うん、数字のことはもう税理先生にお任せしてますみたいな、そんな社長が多いって分かりました。
なるほど。
で普段はそれでいいんだけど、半年後3年1年後考えたときに人を入れるとか設備投資するっていうそのジャッジメントが発生しますよね、
うん、
でこれお金が伴うわけです全部、
うんうん、
でこのお金が伴う意思決定が常に税理士任せとか勘に頼るでは非常に心もとないですよね、
うんうんうん、
ちゃんと自分の頭で考えたい、自分の足で立って経営がしたいっていう潜在的なニーズであり、あれお困りごとがあるって分かった
ん
です、
うんうんうん、
これは一つ目ですよね。
二
つ目はこの人の問題なんですけど、
はい、
社長と社員の立場の違いから来る危機感のズレでイライラしている社長が多いと。この単なる人間関係のズレとかっていうことではなくて、
うん、
何かっていうと、この社長と幹部社員、あるいは幹部社員と一般社員みたいな、うん、立場が違うからこそ頭の中の情報量が異なる、
うんうんうん、
この情報量異なるがゆえの理解し合えない部分でズレが出てるなってことに気がついたんですね。
なるほど。
ということは、その立場の違いをまたぐような通訳のような存在がいるんじゃないかなと思ったんです。
ああ、通訳。
はい。それは、年上の大先生よりも、ヒアリングが上手で相手の言葉にならない思いまで言葉にできるような、聞く力とか言語化スキルの方がむしろ重要じゃないかと。知識の問題じゃないんじゃないかなと。
うんうんうん、
そう思ったんですよね。これなら若い僕でも勝負できるだろうと。さっき言った一つ目の会社の流れが、お金の流れが分かんないっていうどんぶりも、分かりやすくお金の流れを見せるっていうのは図を使ったりとか、
うんうん、
難しいことをシンプルに見せるっていうスキルなので、
うん、
これ経験値とか資格の問題でも知識の問題でもないんですね、実は、
うんうん、
これも若さは武器になるだろうと。
なるほど。
で、三つ目の困りごとは何かっていうと、これ独立開業して10年目に差し掛かる社長に多いんですけど、
うん、
次のワクワクするビジョンが見えないというジレンマがあります。
うんうんうんうん、
多分このラジオ聞いてらっしゃる方の中で、独立しては10年目に差し掛かろうという方の中にもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
うんう
ん、まあ、独立当初の目標は大体叶ってきたと。
うんうん、
で、周りから見たらもう成功者ですね、なんてちょっと一目置かれちゃったりしてるんだけど、本人の中では次に目指す山が見えていないんですね。
うんうん、
だからエネルギーがあるけど、エネルギーの持ってきどころがなくて漠然とこう焦っているという、
うんうん、
何に俺は次情熱を燃やせばいいんだってことが見えずにもやもやしていると、
うん、なるほど。
これもなかなか悩みどころでですね、
なるほど。
ということを多くの中小企業の社長さんは持ってるってことが分かったんです。
あ、うん、なるほどですね。大きくそのトップ3、3つがあるんです ね。で、3つ目で今ちょうどビジョンっていうね、キーワードが、うん、まあ、出てきたかと思うんですけど、はい、ね、ウッチーの紹介にもありました、ワニ先生はこうビジョナリーパートナーという、まあ、こういう肩書きで、まあ、お仕事されている、ビジョンというキーワードね、実際使われているわけなんですけど、はい、これはやっぱりこう、ビジョンの大切さだとかいうのを、やっぱり身に染みて感じられたりされていることだと思うんですけど、はい、まあ、対戦すると、こう、関わる人だとか、もしくはワニ先生ご自身にとって、いいことってなんかあったりやっぱするんですか？
これね、まず、そもそもなぜこうビジョンということを言い出したかというと、今でこそそういうことを言う人が増えてきたんですけど、こうしたのは今なんか21年前なので、
うんうん、
当時の、まあ、1999年の頃からすると、周りであんまりいなかったんですよね。経営者を儲けさせようとか、そういう話をする人はいっぱいいるんだけど、うん、ビジョン実現を応援しようっていうことを言ってる人は、周りには、僕の周りにはそもいなくてですね、
うん、
なかなか理解されにくいかななんて思いながらもやっていました。
うん、
なぜかって単純に僕がビジョンを実現したいという思いが強いし、
うん、
それからもう一個は人のビジョンや夢の実現を応援したいって思いが強かったからなんですよね、
うん、
やりたいからやってしまったと、
うん、
いうのはまあ本音です。で、裏付け、後付け、後付けみたいなもので経営ってそもそも自分の社長のビジョンを追いかけるためにやってんじゃないのと、
うんうんうん、
だってリスクもあるわけじゃないですか。お金のリスクや、ね、うん、いろいろ先の投資がない中で先行投資するときもあると、
うん、
そんなことがありながらも、人の苦労もする、お金の苦労もする、そんな中でもやってるのって、社長の自分のビジョンを追いかける醍醐味があるから、その醍醐味に心惹かれてやってるんじゃないかなと思ったんですよね。
うん、
だとするならば、そこをまず明確にして、そのために目の前のチャレンジをしてるっていうのが、因果関係がはっきりした方が、
うん、
おそらく社長も頑張れるだろうと。
うんうん、
で、僕自身も独立した時にはそういう思いで独立しましたから、そういう思いの人がクライアントになったらいいなっていうことも兼ねてね、うん、そんな思いで始めました。
なるほどですね。その当時ってあまりこう、先ほどね、ビジョンっていう言葉を使ってこうやってる方いらっしゃらなかったっていう話なんですけど、実際経営者の方にそのビジョンっていう言葉をぶつけてお伝えした時に、結構やっぱ変わっていきましたか、大きく。
うん、ね、結局僕が、営業マン時代にかなりの数の社長にお会いしたんですけど、うんうん、そういう話をして、僕はこう、将来こうなりたいんですとか、あるいは社長はどうなっていきたいんですか、なんて会話を振ったときに、乗ってくる人と乗ってこない人がいるんですね。
なるほど。
で、乗ってこない人が多いって分かりました、まずそもそも。それどころではないと。
うん、
いや、そんな甘いもんではないと。
うん、
いう方の方が、まあ、比率では多かったんです、
当時。
で、僕は、まあ、それはそれでしょ、もちろんしょうがないよね、と。でも一方で、今が同じく大変であるにもかかわらず、一方で夢を持ってる人もやっぱりいたんです。
うん、
こういう人の応援することに自分がとても惹かれるって気がつきました。
なるほど。
うん、つまり今が大変なのかどうなのかちょっと置いといて、
うん、
将来に希望を持って、そこに向かってチャレンジしたいという人を応援することがすごくワクワクするって気づいてた、
ね。なるほど。なるほど。
で、僕自身も自分の目標を決めて、そこに向かって工夫してやっていくこと自体がとても得意というか好きである。ってことは自分がやりたいことと、また一方で応援したいという気持ちがちゃんとリンクするなと思ったんですよね。
うん、
それを仕事にしようと思ったら何かなって言ったら、いわゆる経営コンサルタントなんだけど、従来の形じゃないしなと。
うん、
じゃあ何なのって言って、結局1年半ぐらい、独立してからちょうど1年半ぐらい考えて浮かんだ言葉がビジョナリーパートナー。
なるほど。
だったんですね。
なるほどですね。そういうことなんですね。わかりました。やっぱこうビジョンという、まあ、大切さはもちろんそうなんですけど、ワニ先生ご自身がこう、楽しさを感じたり、やっぱワクワクするポイントだったりもしたってことですね。
うん、
なるほどですね。わかりました。今までですね、こう、経営者の方がね、先ほど悩み事のトップ3っていう話もありましたが、そういったどういったお悩み事を抱えていたのか、またビジョンの大切さとかね、そういったお話をお聞きしたんですが、そう、はい、最近ね、本を出されたということで、ちょっとね、その辺の話も実は詳しく、実際著者の方からお伺いできればなと思ってるんですけど、どんな本ですかね。
今回はですね、タイトルが年間報酬3000万円超えが10年続く独立系コンサルタントの成功戦略というタイトルでして、
はい、
で僕、コンサルタントシリーズの方、今まで3冊書いてて、今回4冊目なんですね。で過去の3作はコンサルのやり方を書いてきたんですけども、
うん、
そもそも独立するにあたってどんな準備やどんな出会い方をしたらいいのかっていう、そもそも論の部分って意外と語られてないなと思ったんです。もともとちゃんとどう出会い、どうやって自分のことを自己紹介し、どんな風に勉強して、でどのように自分を発信して、
うんうんうん、
で、先ほどコミュニティなんかも活性化しますから、どうやってコミュニティを活用するのかという、このパソコンの OS みたいなところがあった上に、得意なコンサルティングが乗っかるんじゃないのかなと。特にこれ独立系の場合はね。
うんうんうんうん、
サラリーマンコンサルタントでコンサルティング会社に勤めてる場合は、もうそこは 担保されて守られてるからいいんですけど、自分で食べていこう、自分でお客さん開拓していこうと思う場合、その土台がないことにはそもそもコンサル力を発揮できないわけじゃないですか。ここをお伝えするのがちょうど今21年やってきてやっと言えるなと思ったので、それを本にしてみました。7つのカテゴリーでね。
なるほど、はい、その20年以上の経験の、まあ、ベースの部分っていう、そもそもの OS ってキーワードが出ましたけど、そういったものがギュッと詰まってる本っていうことなんですね、
は
い、
そうですね。
はい、ありがとうございます。で、ちなみにあの和西先生はキャッシュフローコーチ、日本キャッシュフローコーチ協会のトップですが、キャッシュフローコーチ協会っていうのがどんな団体なのかっていうのをちょっと簡単にお話しいただけますでしょうか。
ありがとうございます。僕がやり20年間やってきた内容っていうのはキャッシュフローコーチメソッドっていうものに体系化したんです。で、これは経営数字を使って社長の社外のパートナーとして本業の発展に貢献しようと、社外 CFO となって本業を発展させていく、そんなパートナーっていう仕事なんですけども、これは全国に協会メンバーで470人以上いまして、今年の塾生さんも120人ぐらいいますから、年末には500から600人ぐらいになるという団体なんですね。まあ、言ってみれば、独立系コンサルタントやりながらも、一方ではお互いにジョイントして仕事をしたりとか、あるいはお互いに得意分野があるから、そういうことを情報化する、そんな場があった方がいいでしょうと。僕の6ヶ月間の養成塾を卒業したメンバーだけが参加できて、お互いに安心安全ポジティブな場の中で相互検査するという、そんなコミュニティになってます。
なるほどね。今安心安全ポジティブってね、我々ラジオでもね登場したキーワードがご本人から来ましたね。はい、はい、そのキャッシュローコーチ協会なんですけど、11月に大きな大きなイベントがありますね。
そうですね。
そこも和西先生からちょっとご紹介いただけますと。はい、
ありがとうございます。これ MVP コンテストと言いましてね、いわゆるこのキャッシュフローコーチ全国に470人いるメンバーのチャンピオンを決めるという、6人の精鋭がプレゼンを10分間やって、そこから観覧者が投票してチャンピオンが決まるという、そういうイベントなんです。これもともとは何かっていうと、僕らコンサルの仕事って基本裏方ですよね。社長のビジョンを実現するための黒子であり裏方であると、そんな裏方のような仕事なんだけども、とてもやりがいがあると僕は思ってるんです。そのやりがいがある仕事をより世に広めたりとか、やってることをアウトプットする場があった方が、コンサルタントも日々の仕事が張り上げてるんじゃないかなと、やりがいがさらに増すだろうなと思って、今から4年前に始めましたね。で、2年目からは僕がもう個人的にプロレスが大好きなので、
なるほど、
聖地後楽園ホールでやるぞってもう見切り発車でやりまして、で、今年はそれがもう後楽園ホールでも今年3回目、では4回目ということで、もうこれも本当に仲間たちがね、もう自立性とした姿勢を発揮していただいて、もうほとんどプロの力を借りずに自前でそういったイベントができてるってのは本当にありがたいなと思ってます。
なるほどですね。
はい、11月25日、プロレス風に言うと 11.25、楽しみですね。
楽しみですね。
はい、ね、ラジオの前でお聞きの方もぜひいらしてください。詳しくは日本キャッシュローコーチ協会の、ホームページをご覧ください。
はい。で、今回はですね、先ほどご紹介した、本ですね、独立系コンサルタントの成功戦略ですね。こちらをですね、和西先生にですね、視聴者プレゼントとして、なんと、著者サイン付きでご用意をしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではですね、最後、和西先生に、お好きな曲を一曲紹介していただきたいと思います。何でしょうか？
はい。僕が独立当初、自分の心を奮い立たせるために聴いてた曲です。
おぉ。
ロッキー4のテーマで、サバイバーのアイ・オブ・ザ・タイガーでお願いします。
はい。ありがとうございます。今日のゲストはですね、日本キャッシュローコーチ協会代表理事、ビジョナリーパートナーの和西達也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。